はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、敏郎の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日ですね、4月16日なんですけども、2日前の夜ですかね、14日にちょっと熊本の方で非常に大きな地震が起きまして、で、今朝ですね、4月16日のその未明ですね、2時ぐらいにもちょっと大きな地震がまた、起きましてですね、非常に、たくさんの方が困っていることということですね、本当に、できるだけ早くですね、救助されてほしいなと思う今日なんですけども、はい、まあ、本当に早くですね、皆さん助かることを祈っております。はい、でですね、まあそれはちょっと置いときまして、今日のお話に行きたいと思うんですけども、ですね、今日はですね、サウルの息子というですね、映画についてお話ししたいと思います。で、これ非常に話題作ですね。はい、公開されてからものすごく評判になった映画で、で、アカデミー賞のね、外国語映画賞もですね、まあ、前評判通りというかですね、まあ、これが撮るだろうと言われてたんですけど、撮りまして、非常に評判というかですね、話題性のある作品やったんですけども、昨日見てきました。はい。で、ちょっとこれについてお話ししようと思うんですけども、まあ、その前にですね、同じ日に、まあ、昨日同じ日に見たんですけども、ダニー・ボイル監督いますよね。はい。トレインスポッティングとかですね、スラムドッグ・ミリオネアでアカデミー賞、作品賞を取りましたけど、あれの監督もですね、ダニー・ボイルの最新作である、スティーブ・ジョブズもですね、やっと香川ではかかりましてですね、で、昨日ちょっと見てきたんですけども、で、その話をちょろっとまずしたいと思うんですけども、で、このスティーブ・ジョブズですね、はい。私どんな話か全然知らずに見たんですけども、なかなかすごい映画でしたね。はい。っていうのも、スティーブ・ジョブズっていうとね、まあ、皆さんご存知のですね、その、まあ、アップルのですね、元経営者ですけども、で、ね、この前にお亡くなりになりまして、で、それから、まあ、電気映画が2本かな、作られた、そのうちの1本が今回なんですけども、ですね、普通の電気映画っていうと、その普通、その人のですね、人となりを、そうなんだか、幼少期の頃からどうやって育っていったか、みたいなね、どうやって成功して、また、もしかしたら没落していったか、みたいなことを描く作品が多いですけど、全くそういう作品じゃなくてですね、アップルってね、いつもその新製品を発売するときに、そのプレゼンテーションをするじゃないですか。その大きな会場でね。はい。で、そのアップルユーザーたちは皆さんそれを待ち望んでですね、どんな作品が出るんだろうかっていうのを心待ちにしてるっていうのは、まあまあニュースとかでも報じられてますけどもですね。はい。まあそれですね、その発表会、プレゼンテーションを、まあ3回ぐらい、まあ映画の中でやるんですけど、ただ単にそれだけの話なんですね。はい。だから結構変わってますよね。本当に一部分のですね、その出来事を3回繰り返すだけで、しかも内容がほとんど変わらない。だってね、プレゼンテーションするだけですからですね。はい。で、プレゼンテーションの前にですね、まあいろんなトラブルが起きたりしてですね、まあ、そのスティーブ・ジョブズ、まあマイケル・ファズベンダーが今回演じてますけども、顔は全然ね、ジョブズと似てないんですけど、やっぱ演技が上手くてね、ジョブズに見えてくるのがまた面白いですけども、はい。まあまあ、ね、その、まあ、プレゼンテーションの前後でいろんなこう問題が起きたりして、で、それに奔走するですね、ジョブズの姿を通して彼の、人生とか、が見えてくるという作品になってまして、なかなかですね、まあ、意欲作というか、まあ、一般受けは多分しないなっていう作品になったんですけども、これ結構面白かったですね。はい。っていうのも、どこが面白かったかって言いますとですね、これ、スティーブ・ジョブズというとね、もちろんまあ、アップルですから、で、まあ、電子産業ですね、電子機器産業に携わった方ですけども、全然そういう話じゃないんですね。はい。なんていうか、いわゆる、理系的な話じゃなくて、はっきり言ってですね、これ、結論から言っちゃうと、これ、ジョブズはね、パソコンとかする、パーソナルコンピューター、ですね、それを芸術作品として見てたっていう話なんですよね。アート。はい。いわゆる、アーティストなんですよ。ジョブズはこの映画の中では。はい。まあ実際はどうか知りませんけど、とりあえずこの映画の中ではそうなってるみたいなんですね。はい。もう非常にわかりやすいのが、ね、すごくなんていうかね、なんていうかね、細かいところにすごくこだわるんですよね。プレゼンテーションで使うですね、自分が着るシャツがどうだとかですね。まあそういう、どうやって観客に見せるかですね、その商品を。で、その商品自体のフォルムの美しさとか、そういうことにものすごくこだわってて、で、ですね、スペックとか、ね、客がどういうふうに使いたいとか、そういうことよりも、自分がどういうものを作りたいかっていうことに対して、こう、邁進してるだけの人なんですよ。ですから、もう完全にアーティストですよね。はい、その姿勢っていうのは。 だからそのなんていうかユーザー動向じゃなくて自分本位なんですね。完全に自分本位なキャラクターとしてこの映画の中では描かれてて、でそれと同時に描かれるのがその娘との関係性ですね。はい、まあ、実際に娘かどうかわかんないっていう話なんですけども、まあ、この映画の中で出てくるジョブズはものすごく人間としてはまあクソ野郎なわけですね。なんていうか認知してないんですね、自分の子供をね。はい、でまあ、よくある話ですけど、その奥さんの方は旦那というかそのジョブズにその自分の娘だと認知して、ちゃんとですね、その養育費とか払ってよ、みたいなことをね、詰め寄るんですけど、ジョブズは、いやいや、俺の子じゃねえよって言ってですね、それを突っぱねてお金を払おうとしないとか、まあそういう話が描かれて、ものすごく家庭的な、ものすごくどうでもいいですね、一人のね、男のね、なんていうか、てんやわんやみたいな話でもあるんですけども、まあその娘の話を通してですね、そのアーティストとしては超一流、ですね、その自分を表現する、アーティストとしてはものすごくですね、天才と言われてた男が、まあ、つまり自分本位になった男が、その娘と向き合うことでどうやって成長するかというですね、まあ、本当にこれは一人のアーティストの人生を描いた一本なんですよね。実はその、ね、アップルの CEO の話っていうとね、どうしてもその経営側の話、経営の話かと思いがちなんですけど、全然そんな話じゃなくて、普通に人間ドラマなんですよね。はい。とかですね、非常になんていうか、この映画、まあ主人公がジョブズで、それ作ってるものはパソコンなんですけど、これをなんか絵画とか映画とか、あと何でもいいですね、その音楽とか、そういうものに当てはめても、全く通じる話なんですよね。はい。ですから、ものすごくやっぱこれは、その、なんていうかね、制作者が本当にそういった、まあ、映画っていう媒体で描いて価値のある作品やと思いましたね。はい。だからすごくアーティストそのものを描いた映画ですからね。はい。だから非常に面白かったんですけど、まあ非常にラストがね、なんていうか、清涼感のあるラストになっておりまして、そういう後味とかも非常に良い作品でしたですね。はい。まあ、ただですね、この映画非常に見てて疲れるんですよ。はい。なんでかって言いますと、ものすごくセリフ量が多いんですよね。なんかですね、もういろんなキャラクターが、まあ、ブラブラブラブラってですね、喋っててですね、っていうかもう喧嘩してるんですよ、完全にね。喧嘩越しでですね、まあ、相手を糾弾して、まあ、そこら辺が、見せ方がうまいんですよね。最初はなんかこう、ちょっと褒め合ったりしてるところから、だんだん機嫌が悪くなっていって、革新的なところについてくるっていうですね、部分とかが非常に描き方がうまいんですけども、そのね、いろんなキャラクターがその、ね、もう、その、お互いを罵り合ってですね、悪魔し合って、でですね、それが延々と続く映画なんですよね、これね。だからですね、非常に疲れます。はい。なかなかホッとする瞬間っていうのがなかなかないんですよね、この映画。はい。ずっと喧嘩してるだけですから。はい。なおかつ、まあ、先ほど言いました通り、3回プレゼンがこの映画の中で描かれるんですけども、その間中ずっとやってることっていうのは、その、ジョブズと誰かの言い争い。もうそれが本当にもう2時間、ちょうどですかね、2時間くらいずっと続く映画なんで、はい。なのでですね、まあ、ぶっちゃけて言うと、またこれやるのっていう感じではありましたね。はい。あ、またこの、なんか、罵り合いを聞かなきゃいけないのかっていうところがずっと続くんで、はい。まあね、ある意味、その映画としてね、まあ、すごく、もう大俳優ばっかりが出てますから、この映画ね、ケイト・ウィンスレットが出てたりとか、まあ、マイケル・ファスベンダーが出てたりとかですね、はい、セス・ローゲンが出てたりとか、もうですね、もう芸達者な役者さんが、これでもかっていうくらい出ててですね、で、ブラブラブラブラ、言い争いするわけですから、キレゲーですよね、言うたらね、はい。カンニング竹山さん的なですね、芸を見せてくれるんで、そこら辺のやりとりの面白さっていうのは確かにあるんですけどね。はい。だから役者の演技っていうのはもうやっぱり面白いんで、まあ、やっぱね、今回この映画、ケント・ウィンスレットと、あとマイケル・ファスベンダーかな、まあ、アカデミー賞にノミネートされました、されてたと思いますけど、やっぱそれだけのですね、面白さのある作品。ただ、一本の映画としては非常に見てて疲れる。まあ、個人的にはもう見たくねえなとは思いましたけど、非常に体力持ってかれるんで、人の言い争いを延々と見させられるっていうのはですね。だからちょっとやっぱホッとする瞬間っていうのがどっかでね、あったりすればいいんですけどね。例えばですね、まあ、数年前にあったロマン・ポランスキー監督やったですかね、の大人の喧嘩っていう映画あったじゃないですか。はい。あれはですね、まあ、あれも非常にね、まあ、登場人物がものすごく少なくて4人だけなんですね。で、夫婦 が一組ずつ出てきましてですね。で、まあ子供の喧嘩を軸にしてですね、その、まあ大人がだんだんですね、その、まあ、いがみ合ってくだらん喧嘩をするっていうですね、まあそういう馬鹿げた、まあ正直コメディなんですけども、はい。で、これはですね、その言い争いが延々と続く映画なんですけども、まあいろんなところでですね、その、なんていうか、ホッとするギャグとかを入れてるんですよね。ちょっと一息つくというか、どうしても笑っちゃう瞬間とかあってですね。で、例えばですけど、その、最初はですね、その夫婦同士の争いなんですよね。はい。ある A っていう夫婦と B っていう夫婦が、その、子供の喧嘩を元にしてですね、いがみ合うんですけど、だんだんですね、その男女の戦いになってくるんですね。はい。男と男がですね、あ、やっぱりね、君もそう思うよね、みたいな感じで意気投合しだしてですね、結託するんですよ。で、もう嫁さん同士もですね、その旦那の、普段のですね、その不満とかが溜まってきてですね、で、男、ね、なんでこうなのかしら、みたいな感じでですね、女同士も結託し合ってですね、なんていうかですね、二人、その、おのおので酒飲み合ったりしてね、まあなんかそこら辺がホッとする感じなんですね、バカじゃないのという感じで、まあ正直笑えるコメディになっているところがあって、結構ホッとする。まあしかも上映時間が大人喧嘩非常に短かったですから良かったんですけど、まあ今回本当に2時間フルで、言い争いが続くっていうことで、まあ、それに耐えるのはなかなか大変じゃないのかなと思うんですけども、まあ、面白い映画であることは間違いないので、見てない方はですね、ぜひ見ていただきたいのが、その、ダニエル・ボイル監督の最新作である、はい、スティーブ・ジョブズでしたね。はい。まあ、アップル製品に関しては私全然詳しくないので、そこら辺はわからなかったんで、まあ、一人の男ですね、一人のアーティストがどうやって、その自分の娘ですね、向き合うのか、つまり現実ですよね。はい。夢に生きてた男が現実に向き合う瞬間っていうのを描いてるんでですね、なかなかそのね、夢を追ってる人間にとっては身につまされる話じゃないのかなと思ったりもしましたけども、はい、そういう作品でした。はい。まあそんな感じでその話は、まあさっと置いておきまして、まあ今日のですね、メインである、サウルの息子という映画についてお話ししたいと思います。はい。ですね、まずここにチラシがありますので、そこに書いてあるストーリーを簡単にご説明したいと思います。はい。この映画ですね。はい。1944年10月、アウシュビッツ・ビルケナウ収容所。サウルはハンガリー系のユダヤ人で、ゾンダーコマンドとして働いている。ゾンダーコマンドとは、ナチスが選抜した、同胞であるユダヤ人の死体処理に従事する特殊部隊のことである。彼らはそこでの生き延びるためには、人間としての感情を押し殺すしか術がない。ある日、サウルはガス室で生き残った息子とおぼしき少年を発見する。少年はサウルの目の前ですぐさま殺されてしまうのだが、サウルはなんとかラビ、ユダヤ教の聖職者を探し出し、ユダヤ教の教義にのっとって手厚く埋葬してやろうと収容所内を奔走する。そんな中、ゾンダーコマンドたちの間には収容所脱走計画が秘密裏に進んでいた。はい。ちょっと補足で書いてありますけど、ユダヤ教では火葬は、死者が復活できないとして禁じられているということですね。まあ火葬者のためっていうことですね。はい。で今回監督、で脚本も兼任されているのがネメシュ・ラースローさんというですね、ハンガリー、の監督でして、まあ長編デビュー作がこれらしいですね。つまり長編デビュー作でアカデミー賞を取ってしまったというですね、まあものすごく、まあ快挙やと思うんですけども、はい。まあそういう作品で、まあハンガリー映画ですね。はい。でですね、まあこの映画、まあ結論から言うとホロコーストを描いてるんですね。皆さんご存知の通りですね、その、第二次世界大戦中ですね、そのナチスが行ったですね、人民浄化、作戦ですね、民族浄化。はい。まあ、つまり、まあユダヤ人の排斥運動ですよね。で、その中で、まあアウシュビッツ・ビルケナウ、収容所っていうですね、まあポーランドのですね、オシュフェンチムっていう、まあアウシュビッツですね、っていうところにある収容所でですね、まあ一番、まあそこが一番だったんですけど、まあ各地にですね、強制収容所はあって、まあ虐殺施設はあったんですけど、まあアウシュビッツが一番大きかったんですけど、まあそこを描いてるんですよね。で、この映画、まあまずですね、そのルックのとこから話しますと非常に凝った撮り方をしている映画でしたね。はい。というのもその基本的にはもうサウルの一人称なんですよ。まあ一人称カメラではないんですけど、カメラは基本的にサウル以外を映さない。まあサウルというのは主人公ですね。はい。もう中年男性なんですけども、で彼からカメラが一切動かないんですね。で彼の 行く先々にカメラも追っていって、でもうほとんどピントがですねサウル以外に、合わない、まあ一部分だけですねその、まあちょっとした部分だけそのサウルから見た映像っていうのがピントはあったりするんですけど、本当にもうちょこっとした、部分のみに抑えられててですね、それ以外は基本的にもうサウルの視点としてこの映画は進んでるんですよね。はい。なので、基本的にカットが切られないんですよね。はい。で、これは非常にその、まあ最近ですね、本当に多いなと思うんですけど、まあ長回しですよね。はい。ね、最近やったらですね、まあ、このポッドキャストも何回も話してるんであれですけども、そうですね、アレハンド・ゴンザレス・イニャリティというですね、監督が去年に、ね、バードマンという映画を公開しました。まあ、日本で公開は去年やったんですけども、あれも完全に、一人称視点というか、すごい長回し、ロングテイクが延々と続く映画やったんですけども、あと、アルフォンス・キャロン監督のね、そのゼラ・グラビティ、一昨年ですかね、の映画とかも基本的にはもう、ワンカットですね、ロングテイクは延々と続く映画っていう、まあそういう映画が非常にね、ここ近年はものすごく評価されてるんだなというのが、まあ入実わかる映画の一本が、まあ今回のサウルの息子で、この映画も基本的にはすごく長いカットが延々と続く、つまりですね、ほっとできないんですよね。ずっと主人公と同じ視点ですから、私たちが生きてる今現在っていうのはですね、もちろん一人称視点なわけですよね。誰かからの、誰かからカメラで撮られててですね、三人称でいろんな、ね、部分を映すのは無理じゃないですか。ですから基本的には私たちは一人称視点で生きるしかない生き物ですけども、もちろんですね。はい。で、それが延々と続くんで、本当にですね、サウル自身になったような気持ちになってくるんですね。彼の目で見たカメラですよね。彼の目がカメラとして、いろんな、その、アウシュビッツのですね、収容所の、まあ、状態を見ていくと。で、そこら辺が非常にやっぱ画期的だなと個人的には思いましたですね。まあ、これまでの強制収容所を描いた映画では、ちょっと私が物足りないというか、ちょっと違うんじゃないのと思ってた、作品が、非常にこのサウルの息子が、それを上に行ったなっていう感じが正直なところありましたですね。はい。でですね、この映画、なんていうかですね、本当に情報を少なくしてて、まあ、先ほど言いました通り、ね、観客はそのカメラを通してサウル自身になりきるようなですね、演出を撮られてるんですけども、本当にそこを目指してる作品なんですね。っていうのも、その情報とかが一切ないんですよ。このね、チラシにはその、まあ、アウシュビッツ・ベルケナウ、収容所って書いてますし、まあ、そこの話なんだなっていうのは、その、わかるんですけど、私、基本的に映画見る時はできるだけ前情報とかシャットダウンしていくたちなんで、基本的に予告編とか見ないたちなんで、まあ普通に映画をサルの息子を、まあ、見出しましたと。で、全然何もないんですね。最初にゾンダーコマンドとはどういう人かっていうですね、まあその、まあ、ナチスにこう、まあ、命じられてですね、同胞をですね、まあ死体処理する係をですね、まあ勤めてた囚人たちですけども、まあ、そのゾンダーコマンドの説明が出て、でそこからはすぐにサウルの視点になってですね、進むんで、まあ、はっきりでアウシュビッツの話かどうかもわからないんですよね。はい。ですから、もう全然観客は何の情報もないんですよ。いつの話かも情報がない。まあ、ある程度その、強制収容所の話っていうのをね、観客がその、まあ、共有してる、情報を共有してるっていうですね、まあ、観点に置かれててですね、何も情報がない状態でこの映画の中に放り込まれるんで、やっぱこれは本当にサウルそのものに観客を誘導することを目指していると思うんですよね。はい。で、そこで描かれるですね、収容所内の様子っていうのが、まあ、本当に地獄絵図ですね。まあ、サウル自身に観客はなりきってこの映画を見ざるを得ないですからですね、まあ、この映画ね、オープニングからすごいんですね、もう。いや本当にですね、地獄とはこのことかっていうですね、まあ、同じこと去年ね、ノビっていうですね、塚本慎也監督の映画でも、まあ、本当に同じこと思って、ほんまにね、2年連続とんでもない戦争映画が公開されたなと思ったんですけど、まあ、それを置いとくとしてですね、まあ、オープニングから本当にものすごくて、オープニングで何が描かれるかというと、ガス室が描かれるんですよね。はい。でですね、 まあ、皆さんご存知だと思いますけど、そのアウシュビッツ強制収容所というのは基本的にその、まあ、強制労働させるための施設じゃなくて、いろんなですね、各地ですね、その世界各国、からですね、その、まあ、囚人を輸送してきて、まあ、囚人というか別に何の罪もないユダヤ人の人たちとか、あと、まあ、ポーランドのですね、あの政治犯とかですね、まあ、それとか、まあ、ソ連ですね、はい、当時ソ連の、その、まあ、囚人とかですね、まあ、ソ連兵とかですね、まあ、そういう人たちをですね、まあ、輸送してきて、まあ、殺すため、基本的に殺すためだけの施設やったんですけど、まあ、到着して、基本的にその 75% ぐらいの人っていうのは、あの、殺されるんですよね。あの、で、どうやって殺されるかっていうと、その、まあ、ガス室に連れて行かれましてですね、まあ、まあ、これも有名な話ですけど、まあ、シャワーを浴びさせてやると。それまで、あのね、あの、囚人たちっていうのは、ものすごいね、あの、ちっちゃな滑車ですね、に、その、まあ、列車ですね、70人乗りぐらいのところに、あの、120人とか、あ、ごめんなさい、250人ですね、250人とかですね、本当に、ね、満員電車なんてもんじゃない。はっきり言ってそこで圧死した人とかもたくさんいるようなですね、まあ列車に無理やり詰め込まれてですね、送られてきて、で、やっぱ汚れてるだろうということでシャワー浴びさせてやると言われましてですね、で、シャワー室に、まあ、服を脱いで入りまして、で、そこで降りてきたのはシャワーじゃなくてガスだったんですよね。で、まあチクロン B っていうですね、まあ毒ガスによってですね、そこでほとんどの人間が殺されたと。まあ殺された人間っていうのは、その、労働力にならない人間ですよね。その、まあ、老人とかですね。あと、妊婦さん。で、あと、なんて言っても子供ですね。もう本当にこの映画は恐ろしくてですね。オープニング始まって、ね、なんか、こう、女の人とか子供とかのですね、叫び声とかが聞こえるんですよ。で、ガス室に連れられてですね。で、まあ、ガスが落ちてきたっていうのは音でわかるんですね。この 音の表現が本当にこの映画恐ろしいですね。その、泣き叫ぶ子供とか女の人とかがですね、無理やりこう、シャワー室に入れられてですね、で、多分ガスが落ちたんだろうなって、入ってきたんだろうなって音とともに、その、ものすごいですね、あの、扉を叩く音が聞こえてくるんですよね。で、だんだん静かになって、っていうですね、まあ、それが本当にオープニングで、なんかね、普通の映画ってですね、映画と関係ないというか、主人公の、と関係ないことっていうのは基本シャットダウンされるというか、まあそういうもんじゃないですか。エキストラの喋る声っていうのは拾わなかったり、そもそもエキストラはね、あの、喋ってなかったりしますよね、実はね、喋る演技をしているだけだったりして、まあそれがエキストラの役目ですけども、この映画は本当に、その主人公が働いてる、まあ主人公はほとんど喋んないんで当たり前なんですけど、主人公で働いてる背後の音がすごく怖いんですね。その女性とか子供、女子供が泣き叫ぶ声とかはですね、断末魔の声とかがそのまま入ってるんですよ。だからそこら辺もやっぱり主人公に没入させる、主人公の身にならされるための工夫ですよね。ここら辺も非常によくできてるなというか、ね、とんでもない映画を作るなと思いましたけど、まあそういう感じの、まあ、地獄絵図から始まるのがこの映画のオープニングで、で、そこでね、あの、まあ先ほどほとんど人間が死んだって言いましたけど、だからね、ちょっと、やっぱり、わずかながら生き残った、ガス室で死ねなかった人たちもやっぱいたわけですね。で、その人たちは、まあ、あの、まあ、検体として解剖させられるわけですけども、で、そこでですね、その主人公サウルがですね、その自分の息子やと思う人間を、男の子を見つけるわけですね。で、この男の子をなんとかこう、ユダヤ教徒のその、まあ、教義にのっとって、埋葬しようというふうに、いろんなところを、駆け巡ると、で、その間でいろんな地獄をまた見ていくっていうですね、本当に地獄巡りのような映画なんですけども、はい。でですね、まあ、この映画はっきりで、あの、ストーリーがほとんどないので、本当にいろんなところを回って、いろんな地獄を観客に疑似体験させるっていう、それが、命題として置かれてた映画やったんでですね、まあ、正直、ストーリー、今回はあんまり話せないですね。はい。ですから、見ていただいて、感じていただくっていうのが一番やし、まあ見た方はやっぱり、やっぱそういう体験こそがこの映画の肝なんだって思われると思うんですね。はい。ですからですね、今回はちょっとあの、この映画に乗れなかった方っていうのがちょろっといらっしゃるそうで、で、なんでかなと思っ ったんですよね。はい。で、いろんなところでね、ちょろちょろ聞くのがですね、このサウルっていう男に感情移入できないよということですね。はい。まあ、サウルはね、その、自分の息子をですね、その埋葬しようとしてですね、まあ、ラビを探すんですね。その、まあ、ユダヤ教の聖職者ですね、その、まあ、髭を蓄え出てですね、まあ、いろんな映画にも出てきますよね。まあ、有名なところですと、屋根の上のバイオリン弾きっていう映画がありますけども、その、まあ、ユダヤ人のね、その、帝政ロシア時代で、その、まあ、ある村に暮らしていたユダヤ人たちがですね、まあ、どんどん迫害を受けてきていってですね、その、まあ、流浪の民になっていくと。で、各地ですね、その、まあ、ヨーロッパの方に逃げ込んでいくんですけど、で、それがまた、今度その、1940年くらいに、また虐殺されることになるんですけども、まあ、まあ、その、ロシアから逃げていくわけですよ。で、それまでを描いたですね、まあ、映画がありまして、その、まあ、非常に有名なですね、その、まあ、ユダヤ文学のその牛乳屋テビエっていうですね、小説を元にしたその舞台、ミュージカルがありまして、で、その映画でも描かれてますけど、そのラビっていう聖職者が、その村ではものすごく権力を持っててというか、いろんな人の相談事とかも聞いてたりするような人だ、なんですよね。はい。で、まあ、非常に皆さん、みんなからですね、その、ユダヤ人の皆さんからは非常に尊敬されていると。で、ね、亡くなった時とかは、その、ラビにちゃんとですね、その、まあ、お悔やみというかですね、まあ、私はあんまりユダヤ人の教義知らないですから、あれですけども、まあ、ちゃんとその、ユダヤ教徒として、その、ラビにちゃんと葬ってもらわないといけないみたいなんですよね。で、そのために主人公は奔走するわけなんですけど、サウルはですね、その収容所内で。で、ラビを探せと思ってですね、いろんなとこ探しに行くんですけど、で、その裏で動いているのが、その、ゾンダーコマンドたちがですね、企ててる、その、先ほどチラシにはありましたけど、収容所からの脱走計画ですね、爆発を起こしてそこからなんとか、収容所から逃げ出そうって思う計画なんですけども、まあ、なんでこんなことするかって言いますと、その、ゾンダーコマンドっていう人たちはですね、まあそういった仕事ですね、まあそのユダヤ人たちのその虐殺を、まあ強制させられてたわけなんですけども、まあ、そのままやと生きた証人、生き証人になってしまうんで、そのね、ナチは、その人たちは、まあ、定期的に殺していってたんですよね、3ヶ月とか。まあ、長くても1年ぐらい。で、もう、まあ、殺して、で、次の人たちを、また新たなゾンダーコマンドとして任命してた。まあ、そういうことを繰り返してたんで、まあ、ほとんどゾンダーコマンドってのは、もう、そのね、対戦中に亡くなっていたわけなんですけども、まあ、彼らですね、はい。まあ、彼らがその、まあ、いつか俺たちは殺されてしまうっていうことで何とか逃げ出そうとするっていう、その脱走計画を加えて出てて、まあ、はっきり言って結論から言うと、サウルはその脱走計画の足を引っ張るばっかりなんですよね。その、自分の息子を葬りたい、手厚く葬りたいという、その気持ちで動いてますから、サウルは。ですから、その、この映画を見てる観客としては、まあ、私はそうは思わなかったんですけど、やっぱりその、サウルがですね、その、囚人たちとか、ゾンダーコマンドたちの計画を台無しにしてる張本人に見えてしまうと。はい。まあ、いろんなことをするわけですね。いろんな足を引っ張るわけですよ。はい。で、そういう人に見えてしまうと。で、自分勝手なんじゃないのかな、と思うんですけど。で、これはですね、まあ、なんとか非常に、まあ、辛い話というか、まあ、いろんな文学とか作品で描かれてるんですけど、当時そのアウシュビッツにいた人っていうのは、アウシュビッツとか強制収容所にいた人っていうのは、何かですね、何かにすがりついてないと死んでしまうって人が多かったんですよ。はい。つまり正義感とかで動いてたら、なんていうかね、その、つまり怒りをね、持って動いてた人はみんな死んでしまうらしいんですよね。じゃなくて人間性を殺してですね、何かを一心に、取り憑かれたようにやってる人だけが、その、つまり人間性を殺した人だけが生き残った、って言われてるんですよね。で、まあ、非常に有名な作品なんですけども、まあ私が、この前にもなんか、このポッドキャストで話したと思いますけど、私が中学校の時にですね、読んで、ちょっとあまり、多分人生で2番目に衝撃を受けた作品なんですけど、夜と霧っていうですね、ビクトール・フランクルっていうですね、まあ、心理学者さん、まあ、お医者さんですね、が書いたですね、夜と霧というですね、まあ、文学というか、まあ、体験記ですね、どうやって自分はその収容所内で生き延びたかっていうことを克明にですね、書いてる本が あるんですけども、まあ、これの中でですね、まあ、描かれている話で非常に私が今でも残っているのはですね、そのフランクルさんはですね、自分の人間性ですよね、そのつまりナチが許せないとかですね、絶対に報復してやるとか、ナチスですねとか、その正義の、ね、裁きが必ず下って自分たちは助かるとか、そういうことを思ってる人間はみんな死んでしまったってその本の中で書いてるんですよ。で、私は完全にそのね、客観視して見ることができたと、自分はその心理学者やから、その、まあ、つまり観察ですよね。その、いろんな人たち、そこで収容所内で、その例えば、死んでいく人たちですね、衰弱していて、その生きる希望もなくなって死んでいく人とか、逆にですね、その、正義感を持ってナチスに逆らおうとして、あっけなく殺されていった人たちとか、そういう人たちの心理状態とかを、なんか、まあ、職業柄やったらしいんですけども、その、まあ無意識でしょうけどね、その、まあ観察することによって、その自分が完全に第三者ですね、その客観視、その自分の状態も完全に客観視して、見ることができたから、生き延びることができたんだっていうんですね。で、その中で、まあ非常に大事だったのが希望を持つことだったっていうことを書いてるんですけど、例えば奥さんと、いつ帰るかもしれないとか、まあそういった気持ちを、まあその時には奥さんは死んでたらしいんですけど、亡くなってたらしいんですけどね、違う収容所でですね、まあそういうことを克明に書いていた作品で、つまり人間性を殺すことなんですよね、その、収容所内で生き残るための方法っていうのは。で、何かに取り憑かれたように、それに没頭することで、つまり人間性をシャットアウトすることで、生き延びた、らしいんですよね。はい。で、まあ同じことが、あれですよね、その戦場のピアニストっていう非常にこれも有名な、映画ですね、まあ、ゲットを舞台にした映画がありまして、でこれも主人公はその、まあ、ピアニストなんですけども、ピアノに取り憑かれるようになるんですよね。つまりそのピアノに没頭しないとその現実を直視できなかったんですね。そういうその虐殺を見ていってですね、はい、でそれで最終的にですね、生き延びるっていう話なんですけども、まあ、エドリアン・ブローディがね、非常に素晴らしい演技を見せてて、で、これでアカデミー賞、男優賞確か取りましたけど、はい。で、そういったですね、人間性を殺すことによって彼も生き延びたんですよね。ですから、今回のサウルに関してはそれと同じだと思うんですよね。で、この映画ね、はっきり言って、このサウルが、葬ろうとする男の子ですね、ガス室で見つけた男の子っていうのが、自分の本当の息子かどうかっていうのは、この映画の中でぼやっとしてるんですよ。最後まで、そうと描かれないんですね。なんか途中でね、その、仲間に、いや、だってお前息子いねえだろって言われるんですよね。はい。で、そう言われるとサウルはですね、いや、これは、その、ね、妻との間にできた子供ではないんだ、とか言うんですけど、明らかに苦し紛れっぽいと。で、そもそもですけど、その、ガス室で見つけた時ですね、なんていうか、ですね、実の息子をですね、発見したような、顔じゃないんですよね。ふと思いついたみたいな感じですよ。あ、この子を俺の息子っていうことにしようみたいな感じで思いついた感じなんですよね。はい。ですから多分ですけど、このサウルは、その、そうね、自分の息子とその子を思って、ちゃんとユダヤ教徒の教義に乗っ取って、葬ると、その作業に没頭しないと生きていけないっていう感じで、その真相心理的に悟ったんやと、まあ、私は思いましたですね。まあそのいろんな作品がそれを、まあ裏付けてますからですね。証言者とかが、はい。つまり無心になるためにそので作業に没頭したんやと思うんですよね。ですからなんかもう命なんてどうでもいいって感じでそのラビを探したりとか、まあそれも一つのあれですよね、行動の一つだったと思うんですけども、ですから、そんな状態だったんでですね、まあ、そのやつに無神経とかですね、無責任とか言っても仕方ないだろうと個人的には思いましたですね。はい。だってそんなこと言ってられないだろうと思いますからですね。はい。まあそんぐらいの地獄絵図が、まあ、この映画の中では描かれたわけですけども、まあ、個人的にはサウルのキャラクター性、つまり自分本位なキャラクター性っていうのは、まあそういうことなんじゃないかなと。逆に自分本位じゃないと生きていけなかったんだろうなと。誰かと協力したり、そういうことをしたい人はみんな死にましたからね。強制収容所では。はい。なんだろうなと 思いましたね。はい。で、私がですね、まあ、ここから、サウルの息子と全然関係ない話をします。ですけども、私がですね、この映画で本当にいいなというか、その、ああ、こういう映画がやっぱり強制収容所を描く上では大事なんじゃないかなと思ったのが、ものすごくその、ストーリーに抑揚がないっていうことですね。はい。さっきから言ってますけど、これストーリーがほとんどないんですよ。ないんですよね。サウルがそのいろんなところの収容所を回っていってですね、まあ、地獄を体験していって、で、その裏でですね、その囚人たちの脱走計画が動いてるって言うんですけど、どうせその脱走計画が失敗するんですよね。はい。で、ですから、ね、あんまりですね、例えばですけど、普通の映画にありがちなように、その、ヒューマンドラマがその中で展開されたりとか、そういうことはほとんど一切って言ったことないんですよね。で、それが私は非常に良かったなと思うところで、で、この映画で描かれるのは本当にですね、ものすごくですね、義務的な虐殺ですよね。で、それが本当に克明に、今、まあ、いろんな証言者を集めてですね、再現したいと思うんですけども、で、私もいろんな証言者のですね、本って実は持ってましてですね、で、誰だかな、フェリクス・チフって人、ティフっていう人だったと思いますけど、その人のですね、本で、ポーランドのユダヤ人っていうですね、本がありまして、まあ結構お高い本で、ちょっと買うと大変だと思うんで、まあ、図書館とかにあったらぜひ読んでいただきたいんですけど、で、これユダヤ人の歴史とか、どっからユダヤ人っていうのは発生して、で、どうやってポーランドに流れ着いて、で、そこで どういう虐殺が行われたっていうのをですね、描いてるというか、まあ、証言を集めた本なんですけども、もですね、その中でいろんなその証言者の、声っていうのが載っててですね、本当にもうその通りですね、そのままがこの映画の中で描かれるんですよね。そのどうやって殺されていったかとかですね、例えば裸にさせられてですね、で、穴の前に、立たされて、で、そこで頭をぶち抜かれてですね、どんどん穴の中に落ちていった。で、そういうシーンとかがあるんですよね。で、逃げようとしたら問答無用に機関銃で、掃射されると。本当に地獄ですよね。まあ、そんぐらいしないと、ね、その、ユダヤ人の方たちを殺しきれなかったってことなんでしょうけど、ね、まあ、100万人規模で死んでますからね、まあ、そういった流れ作業で殺される。つまり、何のですね、感情も伴ってない。もうただただ義務的に殺されていく。つまりあれですね、死体が生産物みたいなもんですね、生産現場にいるような感じなんですよ。どんどんどんどんその、ね、被害者が泣き叫ぼうが何しようが、もう問答無用に虐殺が行われている現場っていうのをこの映画の中で見せてるんですけど、これがですね、やっぱりその、基本的な当時行われてた収容所の真実ですよね、もちろん。ただそれっていうのは非常にドラマ性に書いてるわけですよ。誰もそんなもん見たくないですしね。ですから、いろんな映画ではやっぱそこに、人間性をですね、まあ、あるキャラクターが発揮してナチスに立ち向かったりとか、まあ、そういった瞬間ってやっぱり描かれるじゃないですか。今までのその、強制収容所を描いた映画っていうのは、何でもそうですよね。例えば、Life is Beautiful でもそうですし、ロベルト・ベニーニか、監督のね、作品、Life is Beautiful でもそうですし、そうですね、あと、スピルバーグ監督のその、シントラーのリストでもそうですし、ちょっと監督の名前忘れましたけど、そのあれですね、その縞模様のパジャマの少年とかでもそうですし、まあ、いろんな作品でやっぱりそのキャラクター、映画の中で出てくるキャラクター同士の心の交流とかで、それに苦悩するキャラクターとか、そういうドラマ性がやっぱ普通の映画って あるべきものですよね。で、そうじゃないとやっぱ映画として面白くないじゃないですか。ね、で、だけどこの映画基本的にそんなことはないんですよね。もうそこで描かれるのは本当に何のストーリー性もない。ただただ人が殺されていくっていうだけの描写なんですよね。で、それこそが本当に私は強制収容所そのものをやっぱ描いてると思うんで、ただそれは映画としては歪かもしれませんけどね。はい。ですから非常に画期的な映画やなと個人的には思ったんですけど、はい。で、私がね、この映画を見るまでですね、強制収容所もので非常に一番やっぱ好きというかですね、やっぱこの映画が やっぱり強制収容所そのものを描いてたんだろうなと思うのがアラネネっていうですね、まあ人、まあ、この人、まあ、巨匠ですね、以前お亡くなりになってしまいましたけども、数年前にですねアラネネって人がいましてですね、まあ巨匠ですよね、有名なとこ、まあよくわからない映画を撮る人ですね、あの去年マリエンバードでとかですね、非常に難解な映画を撮る人がいるんですけど、でこの人が以前に撮ったその同じくその夜と霧っていうですね、フランクルの同名フランクルの小説というかですね、あの電気というかあの大気機動同盟の作品があるんですけど、そういう映画があるんですけど、これは強制収容所を、そのままですね、アウシュビッツ・ベルゲナの強制収容所とかをそのまま映したドキュメンタリー映画なんですけども、まあ、実際のその、戦後のそのアウシュビッツの跡地とか、それとか当時の白黒写真とかをですね、織り交ぜた、まあ、短い30分ぐらいのドキュメンタリーなんですけど、やっぱこの映画が非常に私としては強制収容所映画の最高峰やったんですよね。で、なんでかというとドラマがないから、ただ単に人たちが虐殺されましたよっていうことだけを描いてるんですね。でそこでどういう人たちが活躍して、例えばシンドラーみたいな人がですね、そのユダヤ人たちをかくまって、救ったとか、そこでですね、あのいたですね、まあ、ナチス側というかですね、そのドイツ将校側のその息子のちっちゃな男の子と、収容所のちっちゃな男の子が交流したとか、そういう話とか一切ないんですよ。ただ単にそのどういった、虐殺が行われて、どういう人体実験がされててですね、どういう非人道的な、拷問がされてたかっていうのを、まあ、淡々と描いてるだけなんですよね。はい。まあ、非常に暴力的なシーンとかもあったりしてですね、見ると心が痛むんですけど、それこそが本当にそのものやと思うんですよね。でこれはただ私が感じたことなんですよ。で私はですね、その、まあ、これも以前に言ってますけども、2011年にそのまあ卒業旅行とか、まあ一人で行ったんですけど、卒業旅行で言いながらですね、一人でそのポーランドをちょっと行きましてですね、でアウシュビッツベルゲナウ強制収容所をだいたい3日間かけて回りましてですね、でなんで3日間もかけて回ったかと言いますとですね、やっぱりちょっと1日じゃ見れきれないというか、1日でこれを終わらし、このね、その見るのを終わらしたらいかんなと思って、3日間ぐらい見て回ったら結構奇特な、ね、観光客だと思うんですけども、でまあおしめに決まった街に行きまして実際に見て回ったんですけども、やっぱりですね、そこで感じたことっていうのは、もうやっぱり大量の人間がただただもう単純にですね、義務的にその実務的に殺されたっていうことをやったんですよね。もう何の暴れみもなくですね、まあそういった証拠写真の子が大量に残ってるんですけど、あと実際のもとですね、例えばそのあれですね、死者の、遺品とかですね、大量に残ってるんですけど、まあそういうのが残ってると、はい、やっぱそこから描き出されるっていうのは、やっぱりそういうドラマ性とか、そういう話があったっていうのはものすごく、全体の一部分の話で、まあ、もちろんそこを描くのが映画なんですけど、まあそう、やっぱりそうじゃないと思うんですよね、はい、やっぱそれをですね、もうただただ人たちが殺されていきましたよっていうのを、まあ、サウルの息子は本当に主人公の目を通して、描いててですね、やっぱり私は本当に夜と霧、アラン・レネの夜と霧に本当に悲見するような傑作だと思いました。というかある意味やっぱりアラン・レネの夜と霧よりもあれですね、やっぱこっちの方が衝撃的というかやる価値があるなと正直思いますね。っていうのもその、まあ、私たちは今生きてる人間ですから、ね、その例えば、まあ、私もポーランド、アウシュビッツに行ってそのまあ、そこで亡くなった人たちにその、まあね、冥福を祈ったりとか、でアラン・レネもそういった死者たちを、思って作品を作りましたけど、やっぱそれっていうのは生者だからできることであって、死者にはなれないわけじゃないですか。ただこの映画の中では私たち死者になれますからね、そこで実際死んでた人たち、そこで虐殺された、単純に殺されていった人たち、希望もないですね、そのシンドラとか、あとソハの地下水道とかで描かれた、まあ、現代ダークネスですけど、まあ、あの映画であったようなソハとかもいませんから、ね、そのユダヤ人を助ける人たちっていうのはこの映画の中では皆無なんですよね。ただただ殺されましたっていう、まあ、それだけですから、 そういう死者になりきれることができる非常に画期的な映画なんですよね、この映画っていうのは。だからそういった意味でもアウシュビッツの当時のことを疑似体験させることができるこの映画っていうのは本当に価値があるなと思いました。はい、現地にね、ポーランドに行ってもそこでは祈りを捧げることしかできないですから、まあそのね、イスラエルの人たちとかは結構その卒業旅行とか修学旅行とかで、アウシュビッツに行くことが非常に多いらしいんで、そういう人たちは、まあね、自分たちのですね、そのおじいさんとかおばあさんとかが、そこで虐殺されたっていうのを追体験して、本当に自分たちのことのように思うことがもしかしたらあるかもしれないとか、まあ、実際あるらしいんですよね。で、これは、私、アウシュビッツを訪れたときに、その1日間、中谷武さんというですね、いう方にちょっとお聞きしたんですけど、この人はあれですね、そのアウシュビッツ、ポーランドのオシュエンチムに、あれですね、唯一駐在している、その、日本人では唯一の、その、ガイドさんですね。はい。そのポーランドのアウシュビッツのガイドになるっていうのは、ものすごい厳密な、厳正な試験があってですね、それに通った人じゃないと、いけないんですけど、だから皆さん、ぜひ、アウシュビッツを訪れた方がいいですよ。ものすごく恵まれてますからね。アジア人では確か、中谷武さんしかいないんですよ。その、ポーランドで、とか、アウシュビッツでガイドをしてるアジア人というのは中谷さんだけなんですよ。はい。ですから、母国語で、日本語で、ものすごく詳細な説明を聞けるわけですね。アウシュビッツに行って中谷さんのガイドを受ければ。これは本当に世界中でも恵まれてますからね。アジア人で、私たち日本人だけが、ね、聞けるわけですから、はい、ちゃんと自分たちの言葉でですね、非常に詳細に、はい、ですからぜひ行っていただきたいんですけど、でその中谷さんに教えていただいたんですけど、実際にその、まあ、アウシュビッツを訪れたそのユダヤ人の人たちっていうのはもうちょっと直視できなかったりするらしいですね。そのなんていうか自分たちの体験やと 思ってしまってというか、その先祖がそういうことをさせられたっていうのをですね、その本当に真に迫ってしまって、なんかもう、やっぱその場で泣き崩れてしまったりですね、もう動けなくなったりしまったりとか、目をどうしても見れなかったりとか、するらしいんですよね。まあ、それも仕方ないなと思いますけどですね。まあ、そういったことがあるらしいんで、まあ、ユダヤ教徒の方々はわかんないですけど、私たちっていうのはね、その人たちになりきることはできませんけど、やっぱこの映画はそれを可能にしてくれると。で、なおかつ、やっぱこんなことはもちろんですけど、ね、これからあってはならないことですよね。アウシュビッツは本当に世界最大級の負の遺産の一つですから、はい。まあ、こんなことはあってはならないんですけど、はい。やっぱ、あとね、この映画本当に、最後に話しますけど、この映画本当に良かったのは、最後希望も見せるんですよね。この映画本当にですね、もう嫌になるぐらいですね、その、もう人生最大級のトラウマ映画になるぐらいの、地獄絵図をその映画の中で見せてくるんですけども、その中で最後ポッと希望を見せるんですね。まあ、これは本当に最大規模のネタバレになってしまうんで、ちょっと言えないですけど、やっぱね、最後のシーンですね。主人公のワンカットでずっと進んでたんですね、この映画は。ずっと進んでいくんですよ。まあ、ある一瞬とかですね、ある一点でその、ね、ナチスの将校にピントがあったりとか、死体にピントがあったりするんですけど、それ以外はもう基本的にサウルのみにピントが合ってる状態なんですけど、そこから最後にピントがずれて違うキャラクターにピントが映るんですね。そこですね。あの意味は何だったのか。もう結論から言っちゃうと未来ですね。はい。未来。で、そこに希望を見出して、主人公は最後に微笑むんですよね。ですから、やっぱこの映画はただ単にその過去にこんな虐殺がありました、ちゃんちゃんってだけじゃなくて、過去に、いや、未来ですね、未来に、まあ、こんなことは起きないよねっていう、起きたらダメだよねっていうことを描いてるんですね。まあ実際には、まあ残念ながら虐殺っていうのは各地で起きてますけど、やっぱそういうことをやっちゃいけないよっていう映画なんですよね。やと思いました、個人的には。はい。なんで、ですね、未来につながる映画でもあるので、まあ、非常に価値のある作品だなと思いましたですね。はい。で、あとですね、最後、本当にこれが最後になりますけど、ゾンダーコマンドという人たちですね、その、先ほどから言った通り、その、ユダヤ人の人たちで同胞を殺す役割を担わされてた人たちっていうのが、いろいろその証言とか、 ですね、その記録とかをその当時残してたんですよね。で、この映画の中でもその写真を撮ってるんですね。ツンドアコマンドたちがその写真を撮って、それを、まあ、あるところに隠してですね、フィルムを隠して、で、将来のその人たちがそれを見つけて、で、当時の虐殺がありましたよっていうことを私たちが発見できたっていうことに、まあ、聞ける歴史上になっているわけですけど、だから彼らたちがいたからこそ、サウルみたいな人たちがいたからこそ私たちは当時の現場を知れたっていうことで、非常にやっぱりあの人たちも本当に勇気のある人たちやったなぁと本当に思いましたですね。はい。あの、この映画の中でですね、その、まあ、サウルがですね、その鍵穴をですね、まあ、修理している間に、その同じドンターコマンドの人がですね、その、カメラで写真を撮ると、その虐殺が行われる現場を撮るっていうシーンがあるんですけど、そこであの、ね、煙ってくるんですよね。その煙で、まあ、これ多分死体を焼いてるですね、煙なんですけど、それで煙ってきて、そこで写真を撮るっていうシーンがあるんですけど、いや、これですけど、多分ですね、非常に有名な、その、ある写真があるんですよね、その、これはアラン・レイナのその夜と霧のワンシーンとかでも使われているぐらい有名な写真なんですけど、で、もちろん、アウシュビッツの、その、まあ、資料館にはその写真が残ってるんですけど、まあ、ね、死体がこう積み重ねられててですね、その、で、その死体を焼いてる、まあ、同じくですね、ユダヤ人の人たちが、まあ、死体を焼く作業をさせられてたんですけど、で、まあ、それ、事務的に、ね、事務的に焼いてるような写真があるんですよね。で、これを多分その、ゾンダーコマンドたちが撮ったっていうことに、この映画の中ではなってるとか、まあ、シーズでどうかちょっと私詳しくないのでわかんないですけど、で、そういう、本当にですね、今の時代に残ってるですね、当時の記録を、その、ゾンダーコマンドたちが撮ったっていうのをこの映画の中で描いてて、だから非常にそういう意味でも、素晴らしい映画やと思いますね。ある意味その、ジャーナリズムも、あれですよね、極北ですよね。はい。だって、自分がもう、ね、ほとんど 100% 死ぬって分かっててそういうことするわけですから。はい。今にも通ずる話じゃないのかなと思いますね。真実をそれでも伝えようとした人たちっていうのを描いてる作品でもありましたね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、はっきり言って、私は多分ですけど、この映画今年一番で、変わんないですね。はい。去年もですね、今と同じぐらいにその、ね、唇に歌おうっていう映画を見まして、あ、もうこれ今年の1位は決定みたいな感じで結構覆らなかったんですけど、多分今年はね、サウルの息子が私の中で、1年のベストになるだろうなと思います。で、今までオールタイムベストでですね、夜と霧を上げてたんですけど、ちょっとサウルの息子に変えたいなというところですね。はい。まあ、そのぐらい私としては衝撃作だったというか、はい。非常に意義深い作品になってましたですね。はい。見てない方は、ぜひ、ぜひ、見ていただきたいなと思います。非常に、見てて楽しい映画ではないので、まあ、見るときには、まあ、ご注意をって感じですけど、はい。非常に見る価値のある作品だと思います。はい。そんな感じで、今回の批評、ちょっと長くなりましたけど、終わりたいと思います。はい。ですね、今日の、あ、ごめんなさい。その前に次の映画ですね。次話した映画なんですけど、次ですね、その、まあ、各地で非常に評判になってある、ズートピアっていうですね、作品が公開されるんですね。はい。これ、ディズニーですね。ディズニーのフル CG アニメーションなんですけど、ピクサーじゃないですね。ピクサーのこの前のその、アールと少年っていうのはちょっと個人的にはどうやねんって作品やったんですけど、まあ、そうじゃなくてディズニー本家の作品なんですけど、まあ、最近はですね、ちょっとディズニー本家がちょっと、だんだん個人的にですけど、ピクサーを食いつつあるなっていうところが個人的にありましてですね。はい。まあ、エグゼクティブプロデューサーで、その、ラセタが関わってきた頃あたりから、すごく品質が上がりまして、まあ、ボルトあたりですね。まあ、ボルトを作って、でですね、アナ雪を作ってですね、ベイマックス作って、どんどんステップアップしてるじゃないですか。はい。で、今度ね、その、ズートピアなんですけど、これがなかなか傑作っぽいですね。これはちょっと見たら批評してみたいなと、なんとも思えるような作品ですね。はい。まぁ、ちょっと今回重くなりすぎたんでですね。次は、その、いい、ちょっとね、子供向け、なおかつ感動できるような作品になってると思うので、そういう明るい希望を持った作品を批評してみたいなと思います。はい。 まあ、今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい、それでは今回、みんなの絵描きを失礼いたします。